今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫版の君がここにいるということは、本に書いてある尾形隆が、大学病院や重症心身障害実施施設での勤務時代から開業医として現在に至るまでの経験をもとに、病気や障害と向き合う子どもたちと家族との出会いを非波及の実話としてまとめた物語集です。医療の現場は治る病気だけを扱う場所ではなく、救えない命や、長いケアを必要とする日々ともとなり合わせにあります。本書はそうした現実を過度に美化せずに描きながら、子どもたちの賢明さ、親の覚悟、医師の葛藤と学びを通じて、生きることの意味や命の重みを読者に静かに問いかけます。医療従事者の心得を語る詩なんか、木というより、人と人が向き合う場としての医療を見つめなおす一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小児肺療の過酷さと医師の葛藤。本書の根底にあるのは、小児科医として子供を救いたいという志が、現実の前で揺さぶられる体験の積み重ねです。子供の病状は急変することがあり、医師は限られた情報と時間の中で判断を迫られます。さらに、懸命に手を尽くしても救えない命があるという事実が、医療者の心を深く消耗させます。著者は、子供の死に立ち会う悲しさや、残された親の嘆きを前にした時の辛さを隠さず語り、理屈では整理できない感情が医師にも生じることを示します。同時に、その葛藤は無力さの告白にとどまらず、医師としてどう踏みとどまり、目の前の子供に向き合い続けるのかという自問につながります。小児医療が単なる治療技術の競技ではなく、感情と責任を引き受ける仕事であることが、九波寺の実話という形式によって具体的に伝わってきます。次に、子供たちの生きる力と日常の尊さ。本書が読者の心を強く打つ理由の一つは、病気や障害を抱える子供たちが見せる運の強さが、説教ではなく体験として描かれる点にあります。辛い治療や制限のある生活の中でも、子供は笑い、遊び、周囲の大人に気づきを与えます。著者は医師として子供を見る立場にありながら、子供の純粋さに教えられる瞬間を重ね、何気ない一日がどれほど貴重かを浮かび上がらせます。生きるということは、必ずしも大きな達成や劇的な回復だけを意味しません。呼吸をすること、食べられること、家族と同じ空間にいられることといった当たり前が、時に奇跡に近い価値を持つ現実が、本書には通底しています。読後に残るのは悲しみだけではなく、今ある非常を丁寧に受け取り直す視点です。だからこそ思い題材でありながら、多くの読者が希望を感じたと語ります。さらに、家族の覚悟と些細愛が作るケアの現場、小児肺療では患者本人である子供だけでなく、家族もまた当事者として医療の中心にいます。本書は親が抱える不安、迷い、悲嘆、そして子供を支え続ける決意を医師の視点から描きます。病気や障害は家族の生活そのものを変え、治療の選択や日々のケアは長期戦になることも少なくありません。著者が出会った家族は理想化された成人としてではなく、揺れながらも子供のために最善を探し続ける現実の存在として語られます。その姿は、外からは見えにくい家庭内の努力や社会的孤立のリスクも含めて読者にケアの重みを実感させます。同時に、本書は家族と医療者の関係が一方向の支援では成立しないことも示します。家族の言葉や態度が医師を支え、医師の存在が家族の拠り所になるという相互性が、医療を人間の営みとして捉え直す鍵になります。そして、医師と患者は対等な人間同士という視点、本書では、医師が上位に立ち患者を導くという構図よりも、医師と子供と家族が対等な人間として向き合う姿勢が強調されます。医療知識や権限を持つのは医師ですが、病気と共に生きる現場を担うのは患者と家族であり、その経験は尊重されるべきものです。著者は子供たちの言動や家族の選択から学ぶ場面を通じて、医療者が謙虚であることの重要性を示します。とりわけ小児科では子供の気持ちを汲み取り、恐怖や痛みを軽減する工夫、信頼関係の積み上げが治療の前提になります。対等性とは単に丁寧語で話すことではなく、相手を人格として扱い、納得を共有しようとする態度です。この視点は医療従事者だけでなく、医療を受ける側にとっても示唆的です。医療の場で何を大切にしたいかを考える助けとなり、コミュニケーションの質がケアの質に直結することを静かに教えます。最後に、生き方を問い直す読五感と社会的な広がり、アフフダムの実話は個別の体験でありながら、読者に普遍的な問いを残します。生きるとは何か、命の価値はどこに宿るのか、支えるとはどういうことか。著者は結論を押し付けず、 医師として見聞きした現実を通じて、読む人が自分の生活や価値観を見直す余地を作ります。机上では見過ごしがちな健康、家族、時間の意味が、子供たちの物語によって相対化され、感謝や悔いの感情を呼び起こします。一方で本書は、感動のための悲劇集にとどまりません。小児飼いのなり手が減るという社会的背景に触れられることもあり、子供を支える医療体制が個人の献身だけで成り立ってはならないという問題意識もにじみます。読後に残る静かな励ましは、愛良者にとっては初心の確認となり、家族を持つ読者には今ここにいることの意味を確かめる契機になります。結論として本書は、子育て中の親や家族を持つ人にとって、日々の当たり前がどれほどかけがえのないものかを実感させる一冊です。また、医療従事者や医療職を志す人にとっては、診断や治療技術だけでは語れない性に医療の現実と、患者家族により創始性の重みを具体的に学べます。重い題材が多く、読む人によっては辛さを伴いますが、その分、命と向き合う態度が表面的な感動で終わらず、長く残ります。類書として、医師の体験記や医療ノンフィクションは多いものの、本書の特徴は、直販の短い実話を通じて、医師の葛藤、子供の生、家族の覚悟がバランスよく積み上がり、医療を人間同士の関係として捉え直せる点にあります。専門的解説を前面に出さずとも、現場の実感が伝わるため、医学知識がない読者でも読み進みやすいでしょう。読み終えた後、自分の生き方や誰かを支える方法を静かに考え直したい人に向いています。ご支援いただける場合は、緒方隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。